Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は現在ボーダレスアートミュージアムノマで開催中の企画展惑星ノマの、関連イベントとしてですね、9月の17日の日曜日にノマ近くの周遊館にて開催されたバリトンサックス奏者の吉田良一さんと、田所ゆかりさん、この二人の、フリースタイルセッション惑星から鳴る音、こちら のライブと、その後のトークをお届けしたいと思います。バリトンサックス奏者であり SF 音楽家、すごい肩書きですよね。こちらを標榜されている、ジャズミュージシャンの吉田良一さんと、そして、滋賀県内の障害福祉施設で実施される打楽器ワークショップに参加し、パワフルなパフォーマンスをされてですね、いとか数音楽祭でも大活躍されている田所ゆかりさん、この二人の異色のフリースタイルセッションお届けしてですね、プロアマ障害の有無、そういったボーダーには一切とらわれずに音でだけ、語り合う、そういう二人のライブパフォーマンスがまず最初に流れます。そしてボーダレスアートミュージアムノマの今回の展覧会担当の山田壮さんがですね、引き手となって、トークイベントに展開していきます。お楽しみに。
Thank you. まずですね、まあ、今日吉田龍一惑星どもを語るっていうトーク内容なんですけれども、はいはい、まあ、今ちょうど起きたパフォーマンスのこともちょっと初めに話を聞きたいなと思ってまして、はいはいはい、もう直球なんですけど、はい、感想としてどうでしたか。
いや、まあまあ、さっきね素晴らしいと言ったその一言で済んでしまうんですけれども、まあ、ディティールを、まあ、ちょっと付け加えていくとですね、まあ、即興演奏なんですよ。事前にリハーサルなども、していませんし、まあ、とはいえ昨日ワークショップがありまして、そちらの方でちょっと顔合わせとか演奏もしましたし、まあ、そこでちょっとねあったシチュエーションとか音楽上のやり取りみたいなのの、まあ、繰り返しというかね、いい意味でのその予行演習的なものっていうのが今日反映された部分もありましたけれども、まあ、基本的にぶっつけ本番なんですよね。で、まあ、デュオっていうのは、まあ、いわゆるデュエット2人でやることなんですけれども、まあ、ちょっとさっきやってる気分としてはデュエットというよりはむしろゆかりさんの伴奏をしてる、ね、はい、気分にでやってました。
普段のワークショップとかに音楽祭我々、ドーマを運営しているグローの方で糸が活動記念賞音楽祭という、行事を行ってまして、まあ、障害のある方の、県内のですね、ダンスとか歌とか、やってるワークショップに参加されている障害のある方と、あと吉田さんであるとか、あと小室仁さんであるとか、プロのミュージシャンの方に入っていただいて、一緒にステージを行うという、糸が活動記念賞音楽祭というのにも、いつもご出演していただいてるんですけれども、それと比べてというか、はいはい、どうだったかなというの。
やっぱり先ほどね、こちらの山田さんもおっしゃったんですけれども、まあ、見終わった時の感想で言ったんですけど、やっぱりそのフォーカスが絞れている感じ、全体に、まあ、中心軸がはっきりしていて、何が行われていてどこから始まってどう終わるかっていう、そうしたフォーカスがすごく絞れている感じがしましたよね。で、まあ、ゆかりさんがその普段やっているシチュエーションっていうのはもっとたくさんワークショップの参加者がいて、で、まあ、皆さんで集団で演奏している中で彼女が突出してくる瞬間がある、もしくは彼女が疲れて辞める瞬間があるみたいな、そういうものの繰り返しというシチュエーションも結構見てはいるんですけれども、そういう時とまたちょっと感じ方やり方が多分ゆかりさんの中で違ったんでしょうね。
普段はそのステージの上ではもっと人がいたりとか、ワークショップの場面でももっとたくさんの参加者がいられる中で、今回吉田さんからもフォーカスしてっていうことがあったんですけれども、多分こういう形で2人でやってもらうっていうのは多分初めてのお願いだったなとも思いまして、なんかそんなところがすごくいい感じに出てきたんじゃないかと、うん、はい、
さっきちょっと伴奏って言い方をしたんですけれども、いわゆるそのデュエットデュオを行うときには、まあ、伴奏だろうが何だろうが立場としてはもちろん対等なんですよ。で、どちらが例えばその演奏のその全体の方向性を決めていくかというね、そういう部分において、例えばすごく実力の拮抗したミュージシャン同士なんかだと、その主導権の奪い合いみたいなことが起きたりするわけですよね。で、そういう時にいろいろな知恵を絞って自分が先に相手の先手を取る、もしくは後の先みたいな感じで相手がやってきたことに対して引いたところから徐々に自分の世界に持っていくとか、まあ、いろんな駆け引きがあったりするわけですよ。でもゆかりさんの場合はそうした駆け引きとはもう全く無縁の演奏家ですよね。で、じゃあだからといって彼女が一人で自分がやりたいことをやってそれに合わせていくのかというとそうでもなくて、はいはい、これが本当に素晴らしいなと思ったのが、もちろんお客様のね、皆様と最初その手拍子を使ったコミュニケーションも取ってらしたんですけれども、それの前から最初から最後までこっちのやってることをすごく聞いてるんですよね。 でその聞いてることに対してどういうふうに返すか、あるいはそれこそさっきのどっちが先手を取るかじゃないですけれども、逆に向こうがこっち側に対して、あ、じゃあこういうのを合わせてよっていうのをね出してきたりっていうのはすごく分かりやすいし、あの正直あのデュオのやってる相手としては普段即興演奏をやってるいろんな人の中でもあのトップクラスに分かりやすくやりやすいタイプの即興演奏家ですよ。
やりやすさもあるってこと
ですか？そう、それはどういうことかっていうと、提案してくるものの、あのその意思が伝わりやすいっていうのが一つと、あの何よりもこっちの音を聞いてるってことですよね。だゆいが独尊タイプの即興演奏家の方だと、こうやって二人でやっても全然こっちのやってること聞いてない人ってたくさんいるんですよね、うん、もう単に自分がやりたいことをやってるだけで、その場に二人いるだけみたいなのは、それでもあの、ね、そういう巨匠もたくさんいるんですよ。で決してまあそれはそれで悪いことじゃなくて、それで場が成立すればまあそれでいいんですけれども、そういう意味ではね、なんかいろんな即興演奏のいろんな強者たちとね、全くその引きを取らないというか、私の知る限りでは本当にトップクラスですね。
そうですね、あのゆかりさんとやっていただくのはこれで2回目ぐらいですかね。練習とかも含めると、
もっと、まあ、デュオ的なシチュエーションはたくさんありましたけれども、はいはい、ちゃんとステージで上でって形だと去年の糸が音楽祭の時と、まあ、今日ですね。
なんというですかね、私の中でちょっと気になったのは、はい、障害のある人と一緒にやるっていうことでもひとまとめにはできないと思うんですね、はいはいはい、それはその中でもゆかりさんと会うとか、はいはい、会わないとかもあるいはあるかもしれないんですけれども、ありますね、はい、ゆかりさんの、まあ、ちょっと先ほど話してもらった内容にかぶるかもしれないですけど、個性というか、はい、音楽的なその魅力みたいな部分ってどういうところだと思いますかね、
は
い、
とにかく早いですね。早いっていうのはテンポが早いとかそういうことじゃなくて、まずその自分が何かをやりたい、やろうと思って音を出すまでが早い、で相手に対する反応が早い、一緒にやってる人とどういうふうに音を出すかっていう時の判断が早くて、はい、でどこでそのやってる一区切り一区切りをどこで切るかっていう、その区切る判断も早いんですよ、はいはい、でそれっていうのは、まあ、よし悪しで、区切り、ここで区切るっていうのがすごく分かりやすいと一緒にやってる時にうまく合わせられるんですけど、時々例えば相手が早すぎた時に共演する相手が置いてかれる瞬間があるんですよね。だからこっち側は向こうもとにかくすごい速度で音楽を進行させてるんで、こっち側もずっとアンテナを張ってやってることに対して合わせていく。ただ2人でじゃあ必ずシンクロしてればいいのかっていうと、それだとまあ結局同じことを2人がやってるだけになっちゃうんで、相手のやってることに対してこっち側がずらす、相手が終わらせてもこっち側がまだ残るとかいうところの判断をこっち側もしなきゃいけない。そういう時にその意思の伝え方がすごく分かりやすくて、おまけにその判断が早い、あ、もうここで終わらせるんだってなったら、じゃあその瞬間にこっち側は判断を迫られるわけですよ。一緒に終わるのか、はい、残るのかで、ただやっぱりすごいのはこっち側が先にその状況を終わらせるっていうシチュエーションを絶対取らせませんでしたね。
取らせない。
そう、要するにもう早いからこっち側がその速度、ゆかりちゃんの速度を上回る瞬間がないんですよね。あー、わー、すげーと思って、これはちょっとね桁違いですよ。
それはさ、例えば、先ほどのステージだと、はい、ゆかりさんが初めに、決まったリズムドンドンドンとかやって、はいはいはい、吉田さんがそれについていくっていうような構図になってたと思うんですけど、はいはいはい、それがひっくり返らないっていう、
というか例えばよし、じゃあ今この続いてるシークエンス、トントントンって叩いてて次の場面に移るよっていう時のここで終わらせますっていうタイミング、そろそろこの辺で終わるかなと思ったタイミングでほぼ終わるんですよ。でだからその前に、この前に俺が終わらせちゃおうみたいなことは絶対できないんですよ、早くて。そうすると今度もう短すぎるって、ちょうどいいタイミングで必ず終わらせる、もしくはそのちょうどいいところのほんの気持ち手前ぐらいで終わらせるんですよね。
ということは主導権は握られ
っぱなしなわけです。それはもうどうしようもないし、でもだからそれがさっき言ったそのこちらが伴奏の気持ちでやるっていうのはそういうことですよね。でもそれは決してなんかこっち側とか向こう側に対するその関係性の問題ではなくて、俺は音楽性の問題だと思う、問題じゃなくて音楽性のその個性の生かし方だと思うんですよね、お互いの。だからこっち側がより上回る速さで速度速度ってことでやっちゃうと、多分今日のようなシチュエーションだと勝負みたいになっちゃうんですよね、
はいはいはいはい、
勝負になっちゃうとそれはちょっと音楽としてそのある種の純粋さが失われる。 な単にそれは音楽じゃなくてただの喧嘩じゃないかってことになっちゃうんで、それはもう全くナンセンスですよね。
今聞いてて思ったのが、はい、その音楽性の問題で関係性じゃないっていうことがおっしゃってたかと思うんですけれども、はい、つまりそれはその主導権を握られてるっていう関係性ではなくて、あくまで音楽上の話、はい、だってことですよね。
だから主導権を握られてるって感じちゃうとそれもダメなんですよ、はい、そうすると人間の気持ちとしてはなんか奪い返してやろうとか、そういうなんか欲とかが出てきたりするじゃないですか。でもそうなっちゃうとただの勝負喧嘩みたいになっちゃう。そうじゃなくて彼女がそれだけの速度を持っていて、こちらの速度を上回る速度で演奏してるんだったら、それに対してじゃあ自分がどういう形でこの場を成立させるかっていうふうに考えるべきだと思うんですよね。
いやすごい面白いなと思っていて、でも一方で、まあ、関係性にちょっとにじみ出てくる部分もあるんじゃないかなと、はいはい、音楽で、うんうん、先ほどの主導権握る握らないの話は音楽としての現れのことだったと思うんですけど、はい、 ね、はい、その一方でその一緒に音楽を奏でる関係ってすごく見てても面白かった、うん、例えばゆかりさんが背を向けてるんだけれども、はいはいはい、音はしっかりと反応していたりとかっていうところになんかすごく関係性みたいなものを感じて、
うんうん、それはでもね、それも俺は音楽性と捉えたいですね。
なるほど。
音楽家としては、はい、ステージでどう振る舞うかっていう、そこでいくつかのチョイスがあるわけじゃないですか。例えば彼女が背を向けて叩いてるときに俺が楽器を置いて同じようなことをこっち側でやるみたいな選択もできるわけですよね、はい、考えたんですよ。それも実際どうしようかなって、ここで楽器を置いて彼女と同じ動きをするかって考えたときに、でもそうすると音楽として立体感が失われるなと思ったんですよね。
立体感
つまり同じことをやってる人間が2人いるっていうのは、うん、あんまり意味がないんですよね、
はいはいはい、
そしたらよりその情報量が、同じ情報がなんか細い字で書いてあるのか太い字で書いてあるのかっていうぐらいの違いでしかなくなってしまう、うん、で彼女はもう一人で十分に大きな字を書いてるんだから、それをさらにほんのちょっと太くしたところでしょうがないわけですよ、ね、
なるほど。
だからそしたら彼女が絵を描いてる、あるいは字を描いてる、それをこっち側はどういう形で紙を描いてあるその文字を見せるかとか、はいはいはい、どこにその字とか絵を描いてもらうかとかね、そういうところにこちら側が意識を持っていくと、その絵とかが単にその文字面っていう、そういうなんていうんですかね、二次元のものから、そのこういうここに置きますよ、これをここに置きますよという三次元的なものとして音楽が捉えられると。
そうするとまさにそういう関係性ができてたというか、
うんうん、そういう意味での関係性はもちろんありますね。確かに。だからそれは音楽性というか音楽的な関係性という言い方にしようか、はい、そしたら多分、うん、そういう音楽的な関係性が生まれていて、その瞬間は完全に対等なわけですよ。だから、はいはい、だからこっち側がさっきの速度の話で言ったら、より速度を速めることもできるんだけれども、そうするともう場が成立しなくなってしまう、はい、そしたら彼女の速度をこっち側が上回らないように自分は止めておくと、あくまで彼女が主であり、こっち側はじゃあ今はその彼女の舞台設定に徹しようと。
なるほど。
ただそれは決して主従関係ではなくて、はいはいはいはい、音楽的なそのありよう、その彼女がこの音楽的な立体的なこの場所にいるから自分はここにいるという、あくまでその位置の関係であって、それはなんか直線的な主従関係ではない。
完全に吉田さんがサポートしてるっていうこと
でもないんですよ。
そうそうではない
っていうのが即興演奏とかの面白みだと思うんですよね。
さてそろそろお別れの時間です。吉田隆一さんと田所ゆくらいさんの、ライブセッション、そしてその後のアフタートーク、いかがだったでしょうか。なんて言うんでしょうね、音楽のそういった即興演奏って要は音のやり取りだけじゃなくってですね、例えば音を出さない間の時間もそうだし、一見音に関係なさそうな身振りとかね、まあ、視線送り合いとか、そういうことだと観客の関係も含めて、なんていうかな、その場で音楽をきっかけにこうコミュニケーションが変遷していく、変化していく、そのなんか時間をとにかく楽しむ、そういったところがすごく、楽しみ方の要素として強いんじゃないかなと、まあ、僕自身も音楽やってきてて思います。なのでそういう風なコミュニケーションの変遷、音楽を手がかりに楽しむ、そういう聞き方も含めてですね、ぜひ、ポッドキャストでですね、またリピートして聞いていただけたらとても嬉しいなと思います。来週も引き続き、吉田隆一さんゲストのお招きした状態ですね、この関連イベント、今度は、展覧会惑星の間についてのトークへと進んでいきます。お楽しみに。それではさようなら、浅田渉でした。